藤田純の飲むしかないだろう。皆さんこんばんは、藤田純です。6月5日日曜日の放送ですね。と言いながら今日今収録は5月の25日なんですけど、暑い夏ですね。もうね30度、今、16時4時5分なんですけども、桃山御陵前30度です。暑いです。もう5月で夏が来るような年になってしまいましたね。どうなるんでしょうか今年の4月8月は。考えるだけで恐ろしいですけども、まあ、暑さに負けずに頑張っていきたいと思いますんで、最後までお楽しみください。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは今日のトークパートナーですね、いつものちかちゃんです。どうも、
はい、こんにちは、桂山ちか子です。よろしくお願いいたします。
お久しぶりでございますね。
純さん2ヶ月ぶりですね。
そうですね、ベトナムから帰ってまいりました。
お帰りなさいませ、はい、でももうベトナムハノイ4月でしたもんね。
うん、そうですね。だからもう1ヶ月以上経ったのかな、帰ってきて。
そうですね、いや、あの YouTube 拝見しましたよ。
そうですか。
YouTube で2本ぐらい、あのハノイに行くところと、で帰ってきた時とアップされていて、あの平田グループの工場の中を
もう 見て
見せていただきました。
うん、あれ珍しいでしょ、ああいうの
珍しい。あ、純さん本当に社長さんなんだと思って。あ、ちゃんと、あ、ちゃんと仕事に行ったんだって。
あ、こう藤田さんってこうなんだな、
こういう仕事なんだって、
ね、そういう方が結構多くいらっしゃったみたいで、その何者だと思ってるのが非常にねあれなんですけど、そうみたいですね。
すごい、あの お礼の言葉、
はい、
しんちゃお、しんちゃおって、
しんちゃおはね、こんにちはですね、
あ、そうなんですか。
でお礼はありがとうはしんかもんですね。
あ、そうですか、はい、しんちゃお、しんちゃおってもうみんなに声かけて、
はいはい、そうですね、
ねえ、あったかいなと思って。
だからね、一番長い子だと、2007年の工場開所した時から働いてくれてるんで、もう15年ですね。そういう子もいるんですよ。
でも結構若いですか。
若いですよ、
ね、
だからベトナムはまだまだ若い人が多いし、はい、中国みたいに一人っ子政策してなかったんで、たくさんいますね若い人は。
あ、そう。
ただもうね、帰りの飛行機で、
はい、
あのちょうどこう、なんていうの、外国人の受け入れがちょっと緩くなったんで、エコノミークラスはもうほとんどベトナム人ですね。すごかったですよ。
あ、そう。
でも次々に今入ってきてます、ベトナムから研修生が、昨日研修生が。
本当、
すごいですよ。
いや、勢いがありますね。ありますね。いや、でも本当に一生懸命みんなもうあの楽しみながら一生懸命働いてるっていう様子が伝わってきて、でまた純さんがもう海外いいなっていうね。
そうそう、やっぱ良かったですよ。
海外嬉しいなっていうのが伝わってきてね。
めっちゃ、でもあの子たちもね、1日8時間の25日働いても、お給料的には月収3万円ちょっとですよ。
あ、そういう感じですか。
3万から4万ぐらい、
まあでも物価、あの日本とねまた違うから、
そうは言ってもね、そこまで安くないよ。
あ、そうなんですか。
だから決して良くなっていうか楽なね生活はして、できないんですけども、でも彼らのおかげで日本企業はたくさん助かってるとか。
そうなんですね。
そうなんですよ、たくさんありますからね、すごい会社が。
で、新工場もできて、まだフロアも自由になる、はい、広いフロアが空いていたので、
はい、
すごい、どんどんなんか勢いがありますね。
うん、ということで、ちかちゃんもう喉カラカラなんでよろしいですかね。そろそろ、
そうですね、
この番組のタイトルに、ね、はい、今日のビールはアサヒスーパードライ、
それが聞きたかったんですよ。
の生ジョッキ缶ですね、これ。
すいません、スタジオ向きではないですね。
お
ー、溢れたらどうしよう。あ、ティッシュ、ティッシュ。
あ、
落ち着いた。
お近ちゃん、あっちで一回開けてきた方がいいかもしれない。
あっちで開けてきた。はい、グラスに注いできました。
あ、じゃあ、お疲れ様でした。お久しぶりで、乾杯。昨日も飲んだんだけど、今日も飲めるぞ、これ。
美味しい。
美味しいですね。
ああ、落ち着いてグラスでいただいております。
ね、いいですね、グラスね。グラスっていう手があったね。
いいね、これ。そうですね。いいですね。しまった。
ということで今日は近くで何の話にいたしましょう。
そうですね、はい、いや最近この飲むしかないだろう、もう、まあ、毎週一生懸命聞いてるんですけど、はい、まあ面白かったですね、あの安本取締役の高血圧で監禁された話、
はい、朝からね水シャワーを浴びてる話ですよね、
はい、荷物で張り紙が隠れていたという、
そういうね、オチまでね
びっくりしましたし、
あの家は僕もびっくりしましたね。
面白いですね。であと先週の純さんのその音楽との向き合い方、
はいはいはい、
これは今度ね面白いというかびっくりしましたね。
あ、みんなね意外に思うかもしれないですね、
うん、あの趣味で音楽活動だと思っていたら、いや趣味というよりは使命感だと。
そうなんですよ。だからねあんまり多分音楽は好きじゃないんですよ僕。
実は
だからいい趣味お持ちですねって言うんですけど、趣味じゃなくてなんかこの歌を歌わなきゃいけねえんじゃねえのみたいな感じでやってるだけなんで、
うん、
決して楽しくもないし、なこんなこと言っちゃおかしいんですよじゃあなんでやるのって言われるんだけど、
だってね CD も本当にたくさん出していますし、
そうそうそうお金もかけて、
はい、
やんなきゃいけないんじゃないのみたいな。でも最近になってこうライブ来てくれたりする方がこう喜んでくれたりするのを見ると、
はい、
まあやっててよかったんじゃないかなみたいな感じですよね。
でおっしゃってたのはその藤火事で歌っていて、うん、去年ぐらいから歌えるようになったっていうか、
うん、そうなんですよ。
ずっとその歌があのご自身ではお上手じゃないという悩みがあったんだけれども、うん、ちょっとあこうやって歌えばいいのかなっていうのが分かった。
そうなんですよ。だから最初にね大阪と京都でライブやったんですけど、
うん、
最初大阪でやったのかな、うん、1日目、
はい、
その時にやりながらあれちょっと今までよりいいなって感じになったんですよ、ほんのかにね、
うん、
で次京都でやった時にあの時ピックアップの時ですね、
ああそうかそうか、
あれこれかな歌ってて これかなこんな感じかなみたいなのが出てきて、うん、よりその前の大阪よりも、うん、
はい、
そのこれかなっていう時間帯が長くなってきて、でしばらくずっと空いてその後に京都でやったんですよ、
うん、
また、
うん、
その時になんか革新的なことだから、どういうことかというとその声の出し方なんですけど、
うん、
それが今までいろんな例えば YouTube 見たりウェブで調べたり、
うん、
でボイストレーニング行ったり、
ね、
いろいろしても全然気づけなかったんですよ、
うん、
分からなかったことがなんか歌ってあれこういうことみたいなのが突然出てきて、
54歳になって36年続けてきて、やっと
やっと、
すごい、
それもこうライブ中に、
はい、
えこんなことあるのかなみたいな、
それ
は嬉しかった。だし、
うん、
不思議だなみたいな、
うん、
だから途中でやめちゃってたらこれ気づけないまんま多分、
そうです
よね、音楽と別れしてたと思うんですけど、
はい、
続けてたことで出会えたみたいな、
うん、
あこういうことってあるんだなと思ってたんですよ、
うん、
あの一人喋りを撮ってる時も、
はい、
その後ねよくよく考えると仕事もそうなのかなみたいな、
お音楽だけじゃなくて、
うん、仕事も結局好きで働いてるわけじゃないんですよね正直言って、
いやめっちゃ楽しそうですけど、
そう みんなね見てる人藤田さん仕事楽しそうですねって、楽しくはないんですよ、楽しそうなんだけで、うんうんうん、
はい、
楽しくはないんですけど、
うん、
でもそのずっとこう生きてるっていうか仕事してるおかげで、
うん、
あこういう人にも会えたとか、
うん、
あこういう仕事もできるようになったとか、結局その続けてるからって必ず出会ったり分かったりできたりするわけじゃないんだけど、
うん、
続けてなかったら全てできないわけで、
うん、
そういう意味では続けることに もうそれなりに意味があるのは、例えば音楽だけじゃなくって仕事もそうなのかなみたいな、う
ん、ああなるほど。あの一方ではね、その変化しなくてはいけないことっていうのもあって、うんうんうん、続けることが大事な部分もあれば、うんうん、変えていかないといけない、うん、その古いものにしがみつくんじゃなくて、やっぱり新しいことをどんどん取り入れていかないといけないとか、はいはい、まあ、両面あると思うんですけど、その純さんの継続するっていうことについてちょっと私も思ってた時に、うん、アルピニストの野口健さん、
はいはいはいはい、いらっしゃいますね、
うん、あの人の言葉を見つけましてね、行動を起こすことからその先に何かが生まれると、
うん、
で変化は突然ではなく小さな努力の積み重ねから生まれると、
うん、
だからまあ継続ってまあ結果なんですけど、
はいはい、
結局目の前のことを一生懸命やってるうちに結果的にまあ継続になるし、
うん、
一つ一つのライブとか、うん、曲作りを楽しんでというか、義務感なのか使命感なのか、うん、一つ一つ一歩一歩足を前に出していることがまあ継続に結果はなるんですけども、うん、やっぱりそれも取り組まないと生まれないと。
そうですね、やってないとね、うん、だから、うん、じゃあやってればいいかっていうとまた別の問題で、だから僕はうん、よくスポーツ選手とかが、
はい、
夢は叶うんだと、
うん、
だから諦めちゃいけないっていうスポーツ選手いるでしょ、
うん、
夢、
うん、
あの言葉大嫌いなんですよ、
うん、
よく言うなお前お前は成功したから言えるけど、
うん、
あなたの影にたくさんの夢の叶わない人たちが何万人もいるんだっていうところを無視した発言なんで、
うん、
僕は嫌いなんですけどね、
うん、
だから続けることがいいのかどうなのかっていうのはすごく微妙なんですけど、
うん、
続けてないと出会うこともできないんで、
うん、はい、
だからどっちが悪いじゃないんですけど、まあ、出会えたことを単純に喜びながらも、
はい、
出会えたからこそまだ続けていこうかなっていうね、だから今までこう皮肉なもんで歌い方に出会えずに、
うん、
自分でも下手だしどうしていったらいいのかなって悩みながらも、でも曲が浮かんできたから作ってたわけです、
うん、はい、
でもう何年もって曲を去年作った時に、うん、
はい、
あこれで自分の書きたかった世界って終わったなと思って、
うん、
でもう歌も多分もうこれで終わりだなと思ったから、
うん、
どっちかというとアルトでこう音楽の続けてきたことが終了しそうな感じじゃないですか、
うん、
でこれで終わりにしようかなと思ってた時にやったライブで歌い方が見つかっちゃったんで、
うん、やめられなくなっちゃって、
そうなんですよ、
次どうかなっていうのがね、
そう、
はあ、
今までは歌 をまだ作り足りない、まだ言いたいことがあるって言って作ってきたものが一通り作れて、あこれでじゃあ音楽もいいかなと思った時に突然歌えちゃったから、あらって今度はこっちの理由で続けなきゃいけないみたいな感じだ。
なるほど、だけどそこにジュンさんは身を委ねますよね、
うん、
じゃあもうちょっとやってみようってなりますよね、
なっちゃうんですよ
ね、
で そういう時にまた出会ったメンバーが、そのなんていうのかな、もう技術的にはものすごいメンバーがいてくれるんですよね、
はい、
僕のバックには、
うん、
そのメンバーがまたそのライブ中でも練習とかのリハーサル中でも共鳴し合うんですよ、
うん、
もうそこまでいくともうテクニックももちろんすごい方たちなんですけども、
はい、
魂のなんか、うん、
はい、
もう一歩奥のものが共鳴し合ってるから、
うん、
楽しいというよりかなんか異世界にこう、
うん、
旅に抱てるような感覚っていうのに入ってくるようになってですね、うん、そうするとあじゃあこのメンバーでまた違う今まで使命感で作ってきた歌と違うものを作ってみようかなってなって
くるんですよ、本当にこう楽しさっていうか、うん、なんか気楽さというか、うん、そっちを追求してみたりとかね、
うん
うん、いろんな方向がありますよね。
そうだから今まではどっちかというとこう弱い者の立場からのこう、まあ、心の叫び的なことを書いてきたし、歌ってきたんですけど、こっから先はもっと日常的な、
うん、
まあ、どこにでもあるようなことの中からの喜怒哀楽を書いていこうかな的な今ね、
いやもうすごいめっちゃ構想が膨らんでますね、とても終わりませんね、よかった、なんかちょっと安心しました、
なんか身近なところの ものを歌った内容を1枚6曲入りぐらいで、
すごい
作ってみようかなぐらいの感じはあるんですけど、
ね、さすがですね。
でも面白いよね、こういう流れになるとは思ってなかったから。とても、もう何年もさっき言ったようにレコーディング終わった時に、終わって、スタジオ出て、まあ、みんなで打ち上げ行った時に、ああこれで俺のレコーディングはもう終了したと思ってたもんね。こんなことになるんだなみたいな。だからなんか誰かがこう、お前まだ終わらすなと、続けろっていう、だからその命令にしたってやってるだけで、
いやでもそこのメンバーはやっぱり何に集まってるか言ったら、ジュンさんのそのジュンさんが核となっている集合体に、なんか引き寄せられて集まっているんですよね、
多分ね。
ね、みんな多分共鳴してるのを感じてる仲間ですよね。
だから僕的には正直言うとすごいテクニックを持ったメンバーなんで、
はい、
俺なんかがボーカルだと申し訳ないなぐらいにずっと思ってやってたんですよ。
先週のね話でその歌がうまく歌えないっていう悩みを聞いた時にちょっとそれ本当にびっくりしましたけど、
フロントマンでありこう自分がリーダーかつボーカリストが一番そのあかんと、
いや
でバックのメンバーすごいメンバーなんだから俺がもっとしっかりしてればもっといいバンドなのになっていうのを毎回ずっと何年も抱えてやってたことなんですよ、ね、
そのメンバーの皆さんに一回あのちょっとジュンさん抜きでジュンさんになぜ吸い寄せられているかを語ってもらいたいですね。いや、やっぱりなんかあるんだと思いますよ、その音楽的な引きつける力がね。
今度呼ぶじゃん、
うん、でジュンさんなしで、
大体大丈夫、あの一応僕が来てみんなを呼んで、
はい、
俺先飲み行ってるから、ね、収録してそっから集合しましょうって感じでもいいんで、
ね、聞きたい。じゃあその前に私一回ライブにちゃんと行って、皆さんにご挨拶しないといけない。
ぜひぜひぜひ、だからそうですね、不思議だなっていうのがあるかな。
うーん、
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
そのね、36年前の10代の時ですよ、
うん、
その歌がうまいかどうかっていうのは、だいたい多分みんなね小学校中学校高校で音楽の授業があるから、歌が自分がうまいかどうかってわかるし、
はい、
であんまりうまくないなと思ったらやっぱりその音楽の道に進もうとか普通はあんまり思わないじゃないですか、ね、歌がうまい子に任せるし、
はいはいはい、
例えば美術絵を描くのでも絵がうまい子に任せるし、自分はそこ引くと思うんですよね。その分野じゃないところで自分の輝ける場所を探すと思うんですけど、はいはい、うまく歌えないなと思いながらも純さんがその最初使命感を感じたのは何だったんでしょうね、うん、
だからあの ARB というバンドがあって、そのバンドはその労働者の歌とかね、戦争反対の歌とか、そういう歌が多かったんですよ。だから、あと、まあ、アナーキーというねパンクバンドの詩もすごくこう深いんですよね。まあちかちゃん知ってる人で言うと誰で言う、まあ、詩の深さで言うと、泉谷しげるさんみたいな感じなんですよ。
なるほど。
でそこにまた一人でやってるシオンっていう方が、
はい、
僕の中で入ってきて、その人たちの詩をだから詩なんだよね、僕のこだわりは
伝えたい内容なんですね。
伝えたい内容なんですよ。
あ、
だからシオンなんて本当酒好きでガラガラ声で、ライブ行っても飲みながら歌ってるから、みんな途中で袖に行っちゃって多分あれ
何、
ね、戻してるんだと思うけど、そういう人なんですけど魂がすごいんですよ。
あ、そう。
だからある意味でああいう人を見てたから逆にその歌をうまく歌うということに興味はなかったのかもしれないですね。
うまくというより伝えることの中
身。そう、泉谷さんもそうじゃないですか、
はい、
だからそれでやってきたんだけど、それでいいと思ってきたんだけど、そのドラムを抜いたそのパンクじゃないアコースティックなバンドになるとやっぱり上手くないとダメなんだよね、共鳴できない。ただ上手いだけでも結構入らないんだよね、知って。
なるほど。
だからそこをどうするかなっていうのがあったんだけど、その前にその上手く歌えないから、
はい、
逆に伝えることもうまくできてないんじゃないかなっていうのがあったんですけど、
でも伝え方ってね、いろいろ、まあ他の手段もあるかなと思うけど、やっぱり純さんにとっては歌だった ったんですね。
そうですね、だから死なんだよね、
うん、
死ですね。だからそれがもう手段かな、
うん、
だから、うん、絶対売れるような詩ではないんだけど、
うん、
世の中に売れてるニューミュージックの世界あるじゃないですか、
はい、
全然響かないんですよ。
よく、まあ、大衆受けするものが世の中に出てきますからね、うん、
じゃあ売れてる中で詩って言えばっていうと、うん、詩で言うと昔の牧原さん、
あ
どんな時もとかね、
はいはい、
ああいうなんかすごいストレートでピュアな詩とかはすごく好きなんですけど、
うんうん、
他の人たちで売れてる人っていうと別に響かない詩だなって僕の中であって、
うんうん、
だから自分で作っちゃってたのかもしれないですけどね。
なるほどね。
でいてしてその僕が好きになるようなバンドって売れないんですよね。アンダーグラウンドでアングラなんだけど、
いやだけどそういう方々のライブに触れるとか、
うん、
生演奏見に行くとか、うん、そういう環境にまず藤田さんがあったということもなんかだから全部つながっているんでしょうね、
どっかでね。
うん、
だから今度またちかちゃんとの話で話してみたい内容としては、
はい、
結果的にそうなるのは積み重ねでそうなったのか、
うん、
それともそうなるべくしてそう歩いてきたのかって、
うん、
どっち、
はい、
その鶏か先か、卵は先かみたいなのをいつも考えるんですけど、
あ、はい、
だからじゃあ藤田純っていうのは例えばその印象的に、うん、社長もやってて、まあ音楽もちゃんとやっててラジオもやっててって、うん、きっとそのいつも目標をしっかり作って、
はい、
一生懸命努力して、
うん、
生きてこられた人間だって思ってる人いるじゃないですか。
はい、
もう全然違うと思う。もう学生の頃なんかボーってしてるわけですよ一日中。
いやいやいや
何にもしないで、それとかもう一日中そのファミコンのゲームをしてたりね、
うん、
何のなんていうのか目標も夢もない生き方をしてきたわけですよ。
そういう時期もあったんですよね。
もうほとんどそう。
あ、ほとんどそうですか。
うん。だから目標、人生の目標とか夢ないもん。持ったことないですよね。
あ、今までも今も。
うん。努力ってね、さっきの、はい、野口さん言われたけど、うん、努力したという意識もないんですよ。
じゃあ努力じゃないけど、でも一歩一歩は必ずその足を前に出してるし、
うん、
もうちょっとなんか直感力みたいなことの方が強いのかな。
あ、そうかもしれないですね。だから強いて言えなら、はい、今これやんなきゃダメだなって思ったらそれは はい、やりますよ徹底的に。
なるほどなるほど。で行動するんですよね。
そうだよね。
やっぱりね、行動しないと何にも始まらないし、うん、その、まあ、考えることも大事なんですけども、うん、考えるだけでは変わらなくて、うん、考えた中から何か行動するから変わっていくんですよね。
そうですよね。だから、うん、思うことってみんなあると思うんだけど、うん、そのまんまにしちゃう人もいるかもしれないですよ、
うん、
でも自分の場合は思ったらやんないと気が済まないタイプではあるかもしれない、
はい、それが早いんでしょうね。
あ、
だからこの最近の録音の中でもね、人よりも長く起きていて考えたい、
はいはい、
ね、夜更かしするのか早起きするのかですけど、人が寝てる時間も起きてて考えたいとか、うん、でまたその考えてるだけじゃなくてそれをこう行動に持っていくとか、
うん、
ベトナムにもう一回行くとか
、うん、
ね、その直感が働くから、うん、その直感に従ってやっぱりことを起こすんですよね。
そうだからその、うん、実はベトナム帰ってきて、
はい、
まあまあ向こうの滞在中にも現地の、
はい、
リーダーに、おい、ちょっと6月後半もう一回来るわって言ったんですよ、その時は特に明確にテーマがないけど、
はい、
なんか6月後半もう一回来た方がいいなっていう、
うん、
ビザが切れる前にね、
はい、
思ったら、
うん、
今日までの1ヶ月間ぐらいで明確なテーマが出来上がっちゃったんですよ、
うん、はいはい、
それはちかちゃんが今言ったように、なんかこう勘じゃないけど、働いたらそれをそのままにしないで、まあ、行動することによって実現させては来たかもしれないですね。
あ、今もうね、出会ってから一番ね、今ね、目つきが鋭い。
ああ、仕事の話になるね。そうそうそう、そうかもしれない。
なんかすごいね、見てますね、先を。
うんうん、
何この辺のなんか空間になんか浮かんでますか？なんか見てる。
そうじゃなくて、仕事の話になっちゃうとそうかもしれないです。
うん、
まず、だからまあ、こういうね、ラジオとかではそういう話はあんまりしないんで、そういう目はしないと思ってるんですけど、今まで。こういう話になっちゃうと多分目は変わるって言われるみんなから。
そうですね、うん、なんか見据えてる強さがあって、
あ、
周りの例えばこれが取引先だったらイエスっていうか 反抗したりとか、あ、この人と一緒に商売しようって思うかもしれないですよね。
だから多分部下の子たちってこの目しか見てないから嫌だろうね、多分会うのね。
いやいやいや、
あのおっさんの目めっちゃ嫌やねん。
いやいやいやいや、でもやっぱりあの安本取締役でも、うん、いやここまであの僕が今こうやって話せるのはあの藤田さんが作ってきてくれたからですよとか、周りの方のあのお店でおしゃべり、あのお食事しながらねお話しされてても、やっぱり周りの人が一目置いてらっしゃるのはそういうところがあるんですね。
彼は元ボクサーなんですよ。
え、
すごいよ目だから。
え、
実は彼も
怖いの
その仕事をしてる時のやっぱり目はやっぱりそうですよね、は
い、あ、そうなんですか、うん、
だからねすごくね目って大事で、
うん、
結構大きい会社さんのすごい上の地位の方と飲んだりするチャンスがあるんですけど、はいはい、共通点は、
うん、
みんな笑っても目は笑ってない。
笑ってない、
うん、目はね、
は
あ、声が笑ってたり、はい、頬が笑ってても、ええ、目は笑ってない人ばっかりです。
へえ、怖いですね。
怖いでしょ。
へえ、
それが一人や二人じゃなくて皆さんそうです。で何回も会って慣れてきて一緒に楽しい時間を過ごすことができるようになってから、
はい、
やっと目も笑い始めますけど、
へえ、
最初のうちはいくら飲もうが、うん、話をしようが、
ええ、
目は真剣。
それはまあでも皆さんやっぱり会社とかたくさん背負ってるからね。
だから目です。
真剣に仕事人間ですもんね皆さんね。
すごいです、みんな目は、あの人、あの方たちは。
へ
え、うん、そうだから、そういう人と飲んでてなんかこうある時今度目も一緒に笑ってくれる瞬間を見たりするとすごく嬉しいんです、うん、
あ、嬉しいですね、うん、本当ですね。で
そのために普段面白い話を貯めとこうかなとかね、
うん、
いう風なところ、変なところでこうガッツがまた入っちゃったりそんなことする必要ないのに、別にお笑いできてるわけじゃないんだからでもそういう目標を作ったら、まあそうしたいとかね、うん、そういうとこあるかもしれないですね。
なるほどね。だから YouTube でベロベロになってる姿をちょっと見せたりもするわけですね。
そうですね、あれは大事かなと思って、
ね、大事ですね、
ええ、そうですね。はい、そういうことで、ちかちゃんということで今日も楽しくお話できましたけど、はい、なんかこういう感じもいいので、
うん、
僕も最近ね2年ラジオやってきてやっとね、はい、慣れてきたラジオ。
いやもうめっちゃ上手めっちゃ上手ですよ。
いやいや、
飲みながら
やっと最近慣れてきたんで、また来月も、
はい、
ちかちゃんテーマをちょっとこんな話してみたいっていうので、はい、もう曲は飛ばしていいんでね。
え、本当、
はい、
いやテーマねもういっぱいあるんですよ。
持っといて。
わかりました。
これについて語りましょう、徹底的に。
はい、お願いします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル。藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。はい、そういうことで、6月5日いかがでしたでしょうか。本当にね夏がすぐそこまで来てますけど、皆さん体調に気をつけてですね、くれぐれも水分の補給を忘れずにということで、また来週も飲むしかないだろうでお会いしましょう。ありがとうございました。
覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと聞いた。 た時